ただいまより昭和54年12月8日朝のご理解をいただきます。これまで神が物を言うて聞かせることはあるまい。どこへ参っても語りんで願い捨てであろうが、それでも一心を立てれば我が心に神がござるからおかげになるのじゃ。生きた神を信心せよ。天も地も昔から死んだことなし。この方が祈るところは天地金の神と一心ないと。金光教祖のご信心の素晴らしいというところは、天地金の神と同根と言われたり、天地金の神と祈るところが一心だということ、こういう表現で、教えておられる、また教えてある宗教はもう皆無だと思うですね。もう金光大臣の信心によって初めてそれを知ることができるんです。でそのこんな金光大臣の信心はそのまま天地界の神の お心であり、また天地界の神が願いとされるところがその教えのすべてであります。その天地界の神様は、または金光大臣様はどういうことを教えておられるかというと、今日私ご信心でいただいたことの中に清濁一助ということをいただいたんです。清い清濁愛のむという言葉がありますがね、同じようで大変内容が違うんです。清濁一助と、もう清濁愛のむというのは、ね、大きな腹の人のことをよく申しますよね。もう良いもない悪いもない、自分の心の中で、良いもの悪いものというのが区別してある。それでも大きな心で受けると、こういうのが清濁一助ですけど、清濁愛のむということなんですけれども、清濁一助というのは一つだということです。清きところも汚きところも天地の神がお守りあるとか、ね、というような名詞がございますよね。清いところ汚いところという区別がない神様のお守りくださるところには、もう一つのものとしか見えない。そこに京都金光大臣のご信心の素晴らしさを最近あいら受け解かれる人間が人間らしゅう生きていくという生き方なのです。そういう生き方をいわば京都金光大臣は解かれたのです。おじく信心しておかげを受けてくれよという天地の親神様の願いをそのままに、教祖金光大臣がおじく信心しておかげを受けてくれよと言われるそのおかげとは、ここにもありますように、今までどこへ参っても片身の願い捨てであったろうがとおっしゃっておられますように、神仏というのはもうただ自分の願い事を頼む というものであったわけ、ね、自分の、ね、言うことばっかり、願いばっかり、それでも我が心に神がござるからおかげになるのじゃとおっしゃった。それでもやはり一心を立てると奇跡と言われるような不思議なおかげ、または願いが願望が成就するというようなおかげをいただいてきたのが過去の宗教または信心であったわけです。教祖金光大臣の信心はその辺がもう全く違うのです。取り次ぎによって助かるという、いわゆる清濁一助の大きな心を持って、ね、どういう事故が人間が参ってきてもそれを金光大臣の超いうならば超真理と申しましょうか、その、特大の大きな心を持って、ね、その濾過器を持って濾過してくださる、そしてそこにおかげがいただけるというのが金光教の後でも受けてきた信心ですけれども、ね、それは我が心に神がござるからというような、ね、その我が子の神に触れておかげをいただくのではなくて、触れなくても金光大臣取り次ぎによっておかげをいただいた、そしてそういうおかげの印を感じさせていただく頃から神様が物言うてくださるということになってきたというのは、ね、人間の生き方、人間の本音と建前を見事にコントロールしながら教えに説かれたわけです。アタブドムが言うならおかげをいただきたいという本音である。建前はそうじゃないのだけれども、ね、その本音と建前を金光大臣取り次ぎの働きによってコントロールしてくださって、ならお互いがアタブドムのようなものでも各おかげをいただいてというおかげになってきた。そうしてギリギリのところはどういうことかというと、誠の信心を求められ、また誠の信心の在り方を説かれたのです。それをつまびらかにしたのが哀楽図面だと私は思います。だからそこでです、その天地界の神様が私ども一人一人のお事故の上に思いをかけ、願いをかけておってくださる思いとは願いとは一体何かということになるのです。無事故信心しておかげを受けてくれよというのは、どういうおかげを願っておられるか、今私お話をしてまいりましたのはね、というならば後藤どもがあの世に守っていけるとかこの世にも残しておけるとかというおかげじゃないんです、ね、本音と建前を金光大臣がコントロールしてくださって、信心はでけんでもでけたかのようでけんでもおかげをくださってあるわけね。それでもここ違うこと、その我が心に神がござるからおかげになるのじゃという過去の宗教のおかげとは、だから異質なんです。やはり金光大臣取り次ぎによって現れてくるおかげだったんです、ね、そういうただのおかげの世界にとどまらずにです、ね、人間が本当に人間らしいを生きながらお得も受けていかれる手立てをやる、片瓶の願い捨てではなくて、その帰りにはそのことわけを言うて聞かせてくださるのが哀楽で説かれるご理解なんです。だから哀楽のご理解のすべてが哀楽理念と言うていいわけですね。だからそこからの信心を後どもがいただかなければ本当はね、金光様のご信心をいただく言うならば価値というものはないのです。金光大臣の言うなら見教えというものの言うなら価値観と、最近言われる価値観というものは、ただおかげをいただくというならば、我が心に神がございから一心を立てて石のお井戸さんでもよい拝めばおかげになるということになったり、 また金光大臣のいわば見事な本音と人間の建前等を理解されて、そしてそれをコントロールしながら神様に取り付いてくださって、我が心に神がござるござらんは別として、受け物ができたできないは別として、お借りがいただける金光教の処方のところの信心なのですけれども、そこ止まりになっておるのが私は現在の金光教だというふうに思うんですね。だから愛楽世界が生まれなかったんです、ね、神も助かり氏子も立ち行くというような世界のいわば権限にならなかったわけです、ね、そこのところをだんだんおかげのを踏まえて、アドリズムをだんだん分からせていただくということがです、ね、言うならば清濁一助の精神、それを言うと一切がおかげということになるんです、ねね、一切が親愛ということになるのです、ね、そこで後子どもがおかげを受けて、そこから言うならばご理解をいただきます。そしてそのご理解に基づいた生き方がだんだんできてくるようになって、言うならようやく誠の信心の入り口に立ったということが言えるのです。ねえ、やっぱり皆さんも言われる神様に喜んでいただく信心をさせてくださいというのはね、そこからなんです、ね、お心にかなう信心をさせてくださいと。そこでその心にかなう信心とはどういうことかというと、天地下の神様が一人一人に人間を事故にかけてくださる、その願いが成就することだということです、ね、そこで奈良さんがどうぞ私にかけられた、ね、願いが成就いたしますように、特に取り次ぎの道に従わせていただくこの先生方の場合なんかは、毎日そのお届けをいたします。めいめいお初の方にはそのこと書いてあります。私にかけられた神様の願いがどうぞ成就いたしますようにと書いてある、ね、そこでその願いが成就しなければならんのだけれども、成就とは反対の心がけであったり信心であったんでは成就しないことになる。願いにはね、どうぞ神様あなたの願いが成就いた、私の上に成就いたしますようにと、愛楽教会大発展のご神願がご成就に相なりますようにというのも同じようなことなんです。だから皆さんの願いがね、まずはここの一線上に出らなきゃいかんです。私にかけられた神様の願いが成就いたしますようにという祈りがなされなきゃいけないので、ね、皆さんもなさっておられる方もありましょうけども、ただ自分の目先の難儀なことだけはどうぞ金銭のご利益をください、健康にならしてくださいということがどうも先になりがちですけども、それを願っていけんということじゃありませんよ。痛いなら痛い、軽いなら軽いことを願っていいですけれども、その根本というものはそのことを通して、ね、その難儀を通して神の願いが私の上に成就する、ね、神の願いが地上になるというのはそういうことなんです。神の願いが地上になる、神の願いが氏子一人一人の上に成就するということなんです。そこで私どもの願いがですね、どうぞ私にかけられた神様の願いが成就いたしますようにということになってくるわけです。これは私は30年前にそこに気づいた気づかないか分からなかったけれども、願ってもそれこそ引けども教えどもおかげにならないという時に初めてです、もうママよというどんばら据えて、私のようなものにでも神様の願いがかけられておろうから、ね、その願いが成就するようにという願いをするようになりました。どうぞ集金が寄りますように、商売が発展しますようにという願いをやめた。思ってみるとその頃から愛楽の信、私の信心が本当のものになってきたんだなというふうに思います。そこで私にかけられる願いが成就いたしますようにのために、神様が求めたも さまざまな修行を、ね、それを苦労と思わず修行として成り行きをいよいよ尊び大切にするという生き方がいよいよ本当なものになってきたわけです、ね、昨日の研修の時にこのことを話したことでした。お互いがみんな、ね、私にくれた神の願いが成就いたしますようにと言うて、願っておろうがと願っておるの何も口ではそう願いながら、ね、そのためになら神様がおかげくださろうとする働きを向こうに押し返すようなことではおかげにならんじゃないかと。悲しいことが起こる、腹の立つことが起こってくる、ね、もう辛抱のしきれないようなことが起こってくる、ね、それが私にかけられた神様の願いが成就することのための手立てであるならば、修行であるならば、それを潔い元気なみずみずしい心で受けていくということが、とにもなおさず私にかけられた神様の願いが成就していく手立てであるということをもう知らなければいけないよという話をいたしました。今日のご意見のね、言うならまあもうその片瓶の願い捨て的な信心から、神が物言うて聞かせると言われる神様の物言うて聞かせてくださることは、氏子信心しておかげを受けてくれよ、氏子信心してやる男を受けてくれよ、初めて男を受けて神も助かる氏子も立ち行く愛をかけようの世界、哀楽し合う世界、拝み合う世界がこれからいただけれるんだと、そこに気づかせていただいたのが、言うならば私にかけられた神の願いが成就いたしますよ。そんなその神の願いが成就することのために私どもが挺身しなければならないということなんです。それに没頭しなければいけないです。起きてくる一切がいよいよ神様の願いが私にかけられておる願いが成就することの一つの一段階だ、二段階だといういただく方なんです。だから楽しいです、勇気が出るです。それが分かってきたらいよいよ実験実証がもう目の当たりです。昨日のそのご記念にお参りをしておいでられる、最近毎日参ってみられる方がいよいよ哀楽の信心の素晴らしさに本当に傾倒される。昨日この哀楽のご造営がご神願の成就の一回であるということが分からせていただきました。神様が先に立ってあのご造営は始められておるということが分かりました。どうぞ親人生、私にその御用を受け渡してください。私に今のところとてもできそうにもございませんけれども、500万お供えをさせてくださいというお願いがございました。私はそれを取り付けさせていただきながら、私のこれは人間心であったなと思ったことは、まあああ言いよんなさるけれども、もうそれこそ当て死んで待っときますというような、私は皆さんがあれです、ね、1000万とか1億なんかという人があるんです中に、もうだから全然こっちにはそれを相手にする気がせんのですよ。国で言うばっかでできるもんか言っちゃったらよく思うわけですけれども、いやしくもここで踊る都合いただかれるのですからね、はいはいと言うてけれども、それこそ当て死んで待っときますというのですけれども、昨日もそんな感じでした。私はそしたら神様がすぐいただくださることがね、当てしてますといただいたんです。もう私はびっくりしました。これいや今まで私の考え方が間違ったと思ったんです。当てして持たれるんです、ね、なぜでしょう。そこでならばです、私が過去に思ってきたように、さあいくらお供えさせてもらう、まあ当てせんだまと、まあできてんできんなんよかと言ってた感じでしたけども、そういうことになることは神様が当てして待っておられるのに当てにならんのですから、あの氏子はもう当てにならんということになるのじゃないでしょうか。当てして待っておられるのにそれをすっぽ抜かすのですから、結局誠の信心とは神様の願いが成就することのために参画することなんだ。 愛楽の、いわば今愛楽建設の一回として、ね、新都会館建立というような、まあ、愛楽としては大きな大事業が起こされた。それも教会長が東総一郎が起こしたのじゃない、神様が起こして先頭に立って働いておられる。その働きに言うならば参画させていただくということが、これ誠の信心だ。誠の信心の言うならば、まあ行の上にというかね、もう実際行動に表していくための、これは誠の信心です。またそれが内容的に心の上でなされる信行とか家業の行とかというのが、まあ、ありますよね。これも絶対間違いのない愛楽建設にあたかも参加させてもらうということは誠の信心。そこでお役に立ちたいと思う、お取り次ぎをいただく。自分によってもできそうにもないけれども、それを真剣にお取り次ぎをいただいておるのであるから、私は、まあ、果てしてま、まあ、果てしてなまと古典なんていう心がけは、これは私自身のこれ間違いであった。そしたら神様が果てしてますとおっしゃる。その果てして待ってくださるほどしのことだから、その願いが一貫するときにその願いが成就しないはずはないという、初めてこの氏子は当てになる。言うなら神様のご信用がそこについてくる。神様のご信用そのままがご神徳なんです。私そのことをいただいて、昨日研修のこれを信にして、ね、お互いがどうぞ私にかけられた神様の願いが成就しますようにと言うてお願いをしよろうがってな、神様がその願いが成就することのために、さまざまなその手立てを、悲しいこと苦しいこと腹の立つことといったようなことの中から、ね、本当のものを求めてくれよ、身につけてくれよという、ね、腹を立てるんじゃなかった、悲しむところではなかった、お礼を申し上げることであったというようにです、受けていくということにならなければ、神様の願いがあなたたち一人の上に成就しないよと。成就しないところではない、せっかくそういう願いを立てたのに、そういうおかげのいただけれる手立てをこちらからこうやって押し返すようなことになるのですから、これは神様に対してご無礼になるよという話をしたことです、ね、なら今の、その誠の信心の言うなら愛楽の建設ということに対して、どうぞこれこれのおかげを豊かしてくださいと願った以上、神様はよしと引き受けてくださる、ね、それこそ当てして待ってください。そこで後供がもうお願いしとる件で神様がおかけくださるじゃろと言ったようなもんじゃないということ、まあできるだけと言ったようなもんじゃないということ、どうでもというその一心と、ね、神様が当てして待ってくださるその働きとが一つになって、それが成就するときに、この氏子は確かな氏子であると、ね、信用がつくはずでしょうが、それにまたお前それこそ負けときましょうということで信心ができたら、もっと素晴らしいことになるでしょう、ね、はあ、500面ともやったけども千万の備えができたということになれば、ね、あのね、今日の私皆さんに聞いていただくご理解は、神が物言うてくださるということは、ここからが神が物言うてくださることなんです、ね、その神様はどういう神様の本質というか、天地界の神様、教祖金光大臣が祈るところは天地界の神と一心と言われたり、天地界の神と同根と言われるその神様とはどういう神様かというとです、ね、決して逆立ちとか難語たる修行とか、ね、それこそ人間の名前を持っておってかえって不自然なような修行を求めたもうことのない神様であり、人間らしい生き方をしながら、それでいてその気になればできる修行を求めたもう、しかもそこには清濁愛のみではなくて清濁一助という言うならば天地界の神様の本質です。そういう神様なんです、ね、そういう信心、そういう神様をあたかどもがいただきながら、ね、誠の信心を目指す。結局天地界の神様が願ってござるのは誠の信心であり、そしてそれに伴うところの誠のおかげというのは、人間が人間らしゅう、それこそ一切のものに恵まれ続けながらおかげをいただいていけれる道、手立てが、ね、神が物言うてくださるということになるのじゃないでしょうか。 もう一遍が得意どもはです、簡単にどうぞ神の願いが成就いたしますようにと、それは教会の上にも私一家の上にも私自身の上にもそういう願いを立てなければなりません。そしてそれが本当に成就していくための手立てを本気で忠実に受けていかなければならんということです。どうぞ。